Welcome to Genderish.
Genderish へようこそ。
ジョシュです。
ナオコです。
どうもどうも。
どうも。
どうですか、元気？
元気ですよ。
おお、素晴らしい。
もう9月に入ってしまいましたね。
9月に入りましたね。
早いですね。もう秋ですね。
おお、はい。で、今は何か、なんか海外の、その、まあ、留学のプログラムに、なんかちょっと申請してるんですけど。
そうですね、私が申請していて、実はまあ明日面接試験があってとてもナーバスになっています。
大丈夫でしょ
さっき練習してもらってたんですけど
大丈夫でしょ、
まあ、自信を持てと言われまして、
もうほんまにね、
はい、
うん、
ちょっと今日のラジオも自信を持ちながらやりたいかなと思うんですけど、
そう、じゃあ果たして今日のテーマは何でしょうか。
今日のテーマは性教育についてです
、ね、性教育、人生教育っていう、
そういう意味じゃなくて、
そういう意味じゃなくて、
英語でセックスエデュケーションで合ってますか。
セックスエデュケーションですね。
はい、
はい、性教育ですね。
その意味の性教育についてちょっと一緒に学んでいけたらなと思います、
うん、はい、はい、ぜひぜひ、
うん、で今日はまあ一応 URL を上げさせていただいてるんですけど、うん、その URL を飛ぶとちょっとなんか、まあ、若干なんか下品じゃないですけどなんかサイトが出てきまして、
うん、なんで下品とか言ってたんだけど、
いや、なんか広告がなんかなんでしょう、ちょっと恥ずかしいなみたいな内容のが含まれてくる広告なんです ね、
はいはいはい、
でそのリンク先に飛ぶとなんか面白いなと思ったのはその教科書の、実際の教科書 あのページがあの PDF というか画像になって3、4社ぐらいの教科書のページが載ってたので面白いなと思って載させていただきました。でまず、まあ、LGBT に関して言うとあの保健体育の教科書では、うん、まあ、性愛について教えるということになってるんですけど、まあ、あの記述としては思春期になると自然に、まあ、異性への関心が芽生えてくるっていう記述が、
ね、
あの、まあ、記述がなされていて、
なるほどね、
うん、まあ、なんていうかまず、まあ、異性に対して恋愛対象感情を抱かないっていう人のことをまず想定していない、
うんうんうん、はい、もう全く書いてないっていうこともほとんどなんだよ ね、まあ、一応なんか大体その PDF の下に、うん、性的、少数派の人たちの記述なし、
なし、
そうそうそう、ということばっかりなんですね。
なしが続いてますね、
はい、なかなかなしが多いんだよね。
うん、うん、なんか結構こんな内容でいいのみたいな感じで私は結構思って衝撃を受けて、
はい、
その男性の方が性欲強いですね、ほらアンケートの結果そうですよとか、
はいはいはい、
その私はまだよくちゃんと理解してないんですけど、
うん、
恋愛感情抱かないアセクシュアルとかもいますよね、うんうんうん、そのアセクシュアルの存在とかも、まあ、一切考慮してない LGBT 関わらず、はいはいはい、様々なセクシュアルマイノリティをこう想定していないっていう点で、うん、この教科書どうなんと思って、
そうだね、なんかもう差別の問題を別にしても、はい、科学的に統計的におかしいんだよね。なんかもう一切そのなんか、ね、現代の研究を見てないっていうのがもうバレバレなんだよね、
うん、そうなんですよね、
うん、
なんかこうそもそも性欲が強さ、性欲の強さっていうのも最近ちょっとあまり詳しく調べてないであれですけど、うんうんうん、男性の方が本当に強いのかっていうところも疑われつつありますし、はいはい
はい、そう、
なんかそのところでだから女の子は気をつけなきゃダメよみたいな感じの、
もう全部なんか男性をみんなもうレイパーのようになんか言ってしまうみたいな感じなんだよね。
うん、そこも気になるっていうか、うん、あれね、
しかもその性欲の強さの違いに関しては、うん、どれほどがやっぱり教育によってとか環境によってとか、うん、そもそも女性はなんだろうね、自分の性欲を見捨てはいけないとか、
うん、
あの常に拒んではいけないとか、なんか
男
性
が、
そう、男性が、あの、
うん、
あ、拒まないといけないみたいな、なんか、うん、なんだろうね、男性が来たら嫌だみたいな、
うん、
なんか常にしないといけないっていう、まあ、ドラマとかそういうメディア における描写が、うん、ほとんどそうなんじゃないですか。
そうですよね、なんかその何でしょう、女性がこうダメ嫌みたいな言ってる様も それはまあなんかオッケーの証拠でしょみたいな感じで、
はいはいはい、
ドラマとか漫画とかで描かれてるのもちょっとなんかまあ教科書問題とはちょっと外れますけど気になるというか、
あーね、問題ですね本当に。
なんかそのちょっと小耳に挟んだことがあるんですけど、その、うん、日本以外の国ではそのコンセントっていうか、
コンセントですね、コンセントは同意、
同意、
そう、同意ですね、
うん、って聞くんですけど、その同意っていうのはどういった、
ね、いやもう本当にこれは特に強姦とかレイプに関してはもう大きな問題になりますね、うん、やっぱりその、まあその、まあ、レイプに関する、まあ、裁判とかは、うん、まあ主なポイントはもうコンセントがあったのか、本当にその相手はまあ同意してたのか、
うん、
あの良しとしてたのかっていうのがまあ一番肝心な、まあ裁判の判断に一番影響するポイントなんですね、
うん、
でもそれは決して簡単な問題ではないので、結構まあ今でもなんかコンセントについての、うん、まあ、YouTube でもいろんな記事でもいろいろ書かれてるんだけど、うん、なんかまあなんだろうね、ただうんとか、うんしようとか、それだけじゃ不十分な時もある、うん、例えば、まあ、相手に酒がすごい入ってたり、
あ、
まあ、意識はあるけど、まあ、果たして、ね、うん、その判断力はあるのかとか、
うんうん、
とか、まあ、そういう時とかも、まあ、まあ自分はその相手のことをちょっと、まあ、想定して、まあ、ちょっとした配慮を配らないと、うん、ダメかもしれないとか、後から本当は私はしたくなかったって相手に言われたら、うん、そこでね、まあ、いろんな問題が起こりうるし、
うん、
自分は多少そういう状況を想定しないといけないんだよね、
うんうん、
例えばまあなんだろう、まあ、よく、まあ、残念ながらよくある話ではなんか、うん、なんだろうね、もう昨日酔っちゃってなんか寝てしまったんだけどあんまり覚えてないわみたいな、
うん、
でまあまあまあ、幸いにそのほとんどのケースは別に、まあ、大体女の人の話を、まあ、そういうふうに聞くんですけど、
うん、
そこまで嫌な経験はしてない方が多いと思うんだけど、
うん、
絶対そうではない人もいると思うんだよね、本当はしたくなかったとか、
うん、
まあ、本当に安全にしてたのかとかもう覚えてない、
うん、
だからゴムをつけたのかとか、うん、なんか相手に何をされたのかとか分からないとか、
うん、
というような、まあ、記憶が曖昧で、なんかもし本当にあったんだったらすごい嫌な気がするとか、
うん、
そういうことを、まあ、いろいろね、特に、まあ、主にはこれは多分、男の責任になることが多いと思うんですけどね、特に、うん、異性愛の関係における、話が多いと思うんですけどね。
そうですね。
なので、
うん、
まあまあ、もちろん男に限らず、
とにか
くそういう状況にいる人たちはある程度みんな考えないといけないのが今の、
うん、
まあ、常識になってるんだよね。
うん、結構なんか日本やとレイプって聞くと、
うん、
こう外の夜道で歩いててなんかこう森とかがこううっそうと茂ってるところでいきなりなんかこう手を掴まれてそこでレイプに遭うみたいなイメージが強いんですけど、
うん、
話聞いてみるとその付き合ってるカップルの間でも、
うん、
そのドメスティックバイオレンスというか
そうですね、
そのレイプが起こりうるみたいな、
そうですね、
意識があるっていうことですかね。
そう、彼女でも奥さんでも、うん、ね、レイプされうることは全然ね、うん、まあ、普通ではないんですけど、まあ、たまに聞く話なんだよね、
うん、
だからそういう親密な関係にいたとしても、
うん、
その都度も相手の同意、何らかの形で相手の同意が必要という、
あ、
うん、だから嫌がって、うん、例えば、まあまあ、奥さんが、まあ、やだやだってなんか言いながら自分は、まあ、奥さんだから、
うん、
当然もうやっていいと思い込んでしてしまったら、それは多分法律では、まあ、まあ、欧米の法律とかだったら、
うん、
結構、まあ、レイプにもう、ね、なってしまうケースが多いんだよね。特に女の人がそれほど嫌がってて、
うん、
本当は全くしたくなかったとか、
うんうん、
だからまあそういう別にどんな関係であれ、
うん、
その都度そのコンセントを、
うん、
まあ問わないといけない。
あ、
しかも、
うん、
なんだろうね、一回きりのことではないっ ていうのは結構強く、うん、あの主張されてるんだよね。
一回きりのっていうのはその初めになんかこう初回に撮ったらもうあとは有効とかじゃないってこと。そうそう
そう、例えばあの、うん、なんだろうね、じゃあホテル行こっかって言って、で相手がうん、うん、オッケーって言って、うん、じゃあホテルに入りました、うん、まあシャワーを浴びたとか。でも例えばそこで急に相手が、うん、いやちょっともう帰る、ごめんごめん帰るとか言い出したら、そこで、ね、どう対応するのか。まあ、さっきまではまあいいって言われたけど、うん、でも今はまあ断ってる、
うん、
でもまあそこはもう立派にコンセントの問題に当たるわけだから、
うん、あ、もう不同意になってるっていうことですよね。
そうそうそう、コンセントはいつでもなんか、なんだろうね、あの取り消すことができるっていうことはまあ結構強くあの言われてるんだよね。
あ、その意識結構弱いかもしれないですね。なんかそのまあもうホテルに来るって言った時点で、うん、もう同意は成立してるみたいな、
はいはいはいはい、
そういう取り消せませんみたいな結構意識が、うん、なんか
それは
その、うん、身の回りの話を聞いてると強いような気がして、
うん、そうだね。でなんか仕方がないみたいな、
う
ん、
そう、
あのまあまあなんだろうね、あ、まあホテル行っちゃった自分が悪いとか、
そうそうそうそう、女の人が悪いよね、
うん、
みたいな、
そうそうそう、なんかまあまあ確かに、まあうん、そのまあ、本当にしたくなかったら、まあ、ホテルに本当は行くべきではないかもしれないんだけど、うん、でもだからといってもうその状況に入ってしまった時点で、うん、もう逃げ道がないということはないやん、うん、ということをやっぱり特に女性たちに、うん、あの強く伝えないといけない、
う
ん、あの、まあ、のが流行してるんだよね、海外では、
うん、
でさらに言うと、うん、じゃあセックスの前に、うん、まあ彼女が、まあ、嫌だとか言ってたら、まあ、それは、まあ、それであの、まあ、男性はそれを、ね、あのリスペクトして、うん、まあ、返してあげるべきなんだけど、セックスの途中でも、
うん、
例えば酔いが覚めたり急に嫌なことをされて、うん、とか急に考えが変わって、
うん、
でその相手がいやもう、もう やめたいです、もうなんかっていうこと、うん、そうっていうことも、うん、あの絶対にリスペクトしないといけないあのことの一つなんだよね。だからもうそういう意味においてはコンセントは常に、なんだろうね、まあ確かにくどくど、うん、あのうん、したいですしたいですしたいですとかしたいですかとかずっと聞かないといけないわけではないんだけど、 それほどめんどくさいことじゃないんだけど、
うん、
でもちょっとした疑問があったりとか、
うん、
あ、本当は相手はこうちょっとなんかもう嫌がってるんかなとか思った自分がいるんだったら、じゃあそこでもう止めて、うん、その相手の調子を、
うん、
あのちょっと聞いて、
うん、
で相手もやっぱりなんだろうね、
うん、
まあ、その特に男女においてはやっぱり力関係がちょっと入ってくるじゃないですか、
うん、そうですね。
だから多分女性にとっては、うん、あのちょっと断りにくいところもちょっとあるかもしれないやん。断っても、うん、無理やりされる可能性はまあないわけじゃないので、
うん、
そこをやっぱり安心させないと、
うん、
あのいけないあの部分はやっぱりその、まあ、男性やら力を握ってる方は考えないといけないと思うんですね、
うん、
だからまあ最近、まあ、まさに最近ちょっと、まあ、あの知り合いのお話を聞いてたんだけど、
うん、
あのもう本当にあの、まあ、ある男とあの、うん、まあ、そのまあいい感じになってて、結構酒がいろいろ入ってて、うん、でまあ多分彼女の家に行って、でまあ普通にイチャイチャしてて、なんかセックスし始めたんだけど、
うん、
そこであの途中で彼女はもう結構嫌になったみたいなんだよね。多分なんかゴムをつけてなかったので、そこをちょっとになんかそこをちょっとだいぶ気になってて、
うん、
でもうちょっとやめてって、で、うん、その男性はもうくどくどくどくどなんか、うん、もう大丈夫大丈夫、中に出さないからもうなんかいいでしょ、うん、みたいな、うん、そういう問題じゃないじゃん、うん、その別にそのね、あのその相手がもうダメって言ってる時点ではもうダメなはずなんだから、うん、あのそれ結構嫌な思いをしてしまって、まあ、うん、まあ、あの幸いに今あの別にその後は特に何の、悪いことがなかったみたいなんだけど、彼女にとってはもうすごいあのちょっと侵害されたような、なんか
物として扱われたようなみたいなところ
もあるのかな。でもそこもやっぱりコンセントの問題があんまり意識されてない環境にいるせいでもあるかもしれない。
確かにそのやっぱ女性の方はこうなんかこう特に結婚してる場合とか特にこう言われたら答えてあげないといけないみたいなふうに思ってる節があるのと、あと男性側も女性側にもし嫌って言われても、まあ嫌は嫌よ、もう好きのうちじゃないけど本当に嫌がってるとして捉えないっていうのがその背後にある気がして、
はいはいはい、
そうそうだな、そのだからそれで同意っていうことがあんまりこう意識されない、重要視されないのかなっていう、
はいはいはい、
力関係があるのが当たり前みたいな感じになっちゃってるから。
そうだね、 やっぱり そこでやっぱりそのジェンダー問題に戻すと、やっぱり、なんかそういう教育はあんまり女性は多分受けてないんだよね、自己主張をちゃんとしなさいとか、なんかあのもっと自分から、言わないといけないとか、ということはそんなに言われてないと思うし、逆にその控えめで、男性の言いなりになるような、
従順
っていうかね、そうそうそうが可愛いとか魅力的とか、でそうでない女性とかはなんか気が強いとか頑固だとか、周りから言われたりとか、なんかすごいなんか基準が全然違うんだよね。男性は逆にそういうちょっと気が強かったりとか、自分の意思を最後までなんか押し通すとかいうことが男性のなんか
象徴とかかっこよさみたいなことも結びついてるっていうかね。
なんかあの壁ドンの文化とか、
あそうあの最近なんか流行ってますよ ね、
あれは、まあね、ちょっと暴力の手前みたいな、
あれ
逃がせないぞ
なんのっていうふうに思うんですけどね。
そうそうそう、なかなか
なんかその暴力っていうところと結びついたところにかっこよさを定義してる感じがなんかこうちょっと違和感感じるっていうか、はいはいはい、なんかこれでいいのみたいな感じ思うとき もあるけど、あと壁ドン以外だとなんか S ちょっと S っぽい人が好きみたいな、
あ自分をいじめるような、
そう、なんかそれってどうなんみたいな思うって、まあ、好みだから仕方ないのかなと思いつつ、
まあ、程度によると思うんだけどね。例えば、なんだろうね、それは、本当に同意の上だったら、なんか相手にちょっとこうされると私は嬉しいとか、で、まあ、それはある程度その契約みたいな感じなんじゃないですか。
それもある意味コンセントみたいな、
コンセントだと思うんだよね。あの例えばその SM 関係においてはやっぱり本当にその成立してる SM 関係は、性的な意味においても多分恋愛関係においても多分、ある程度その役割は結構はっきりとしてるんだよね。
そうやね。
でもなんだろうね、その、S とされてる人はこういう風になんかすることは本当は M の人が望んでるわけだから、決してある意味本当の S じゃないんだよね。相手をリスペクトしてやってるわけだから、相手の欲望に応えるという、
ああ M の人が相手だったらそっか S は暴力にならないってこと。
そう、なんだろうね、なんだろうね、相手がこうしてくださいっていうことに関してなんかその S とされてる人が答えてくれてるわけ、
要望にお答えしてみたいな。
そうそうそう、だからある意味本当の S じゃないんだよね。本当の S の人はあのマルキーデサッドの、あのサディズムの、あのもうまあ
さぞ男爵だ
っけ。そうそうそうそうそう。なんか彼の小説の中では、M の人一人もいないんだよね。
あ、そうなの。
彼らはその S の人たちとかサドの人、サディストの人たちは、もう相手の同意なんかも関係なく、拷問にかけたり、相手をとにかくいじめたかったり、自分たちだけのその性欲と意思を、なんか重視してなんか相手をものとして扱う、というなんだろうね、決して現実には成立できない関係なんだよね。
法律で罰せられる
ような、ね、もう法律でも罰せられるし、M の人もそういう関係は絶対に望まないんだよね。で M の人は殺されるから普通に。
そっか、
そうそうそう。だから本当の私たちが言ってるちょっと SM プレイのやってる人たちは本当はまあなんだろうね、ただ S の役割に立ってる人がその M の人に、その あの要望に応えてるだけだと思うんだよね、
うん
うん、だからある意味本当に同意の上の契約みたいな
契約関係なんかある意味そうそうそう
だからよくまあ SM クラブとか、うんあのまあ、たまにねちょっと行ったりする
んです
けどあのやっぱりそこはやっぱり そういう SM をしてる人たそのカップルの話を聞くとやっぱりあのそのセーフワードっていう安全言葉っていう
安全言葉
例えば自分が縛られてる時とか、
うん、
あの叩かれてる時とか、
うん、
あの何かに刺されてる時とか
刺される
うんあの熱い
の
ろうそくの熱いろうを垂らされたり
とかそんなんあ
るよ、うん、あねちょっと行ってみたいでしょ
いやまあ続けて
でそのだからそういう時に本当に自分がもうこれが限界だとかもうやめたいという、
うん、
あのコンセントを撤回する言葉が必ずあるそれはセーフワードというんだよね例えばなんだろうねあのエレファントって急に言ったら、
うん、
その
発動
でそう自分の自分をまあいじめてる相手とかあの叩いてる相手はあこれは別にプレイの中の言葉ではなくこれはそのメタの言葉として、
うん、
このまあ、プレイをやめましょう、
やめましょうっていう、
というなんかただストップとかダメとか痛いとかだけだったらそれはまあプレイのうちに入ってるかもしれないから、うん、
はあちょっと無関係な言葉
そう無関係だから本当にもうエレベーター扉冷蔵庫とかなんか急に全然関係ない言葉を、
うん、
あの発した時点でもうそれでストップ、
ストップ
だからそれは本当にもう契約の、まあそのに書かれたかのように
うん、
で自分の同意をそこで撤回する
ああ一応そういう規則設けてるんや
そうそうそうそうそうじゃないと成立できないと思うんだよね
そうやな、うん、結構スレスレというか、
うん、
下手したら人権侵害にとか
そうそうそう、
まあ、身体の虐待って言っていいのか、
うん、
あの暴力に当たることやからその辺はお金もらってることだし慎重にしてるんだろうね、うん、
はいはいはい、
うん、
そうだからそこはね結構コンセントの問題となんかあの、うん、まああの関係してると思うんだけど、
うんうん、
あのやっぱり、
うん、
まあその SM 関係じゃなくてもどの特にまあセックスに関しては、
うん、
ある程度その相手は無防備な状態にいるわけだし、うん、特に女の人の場合だったら、
うん、
まあ大体は、まあ、その腕力においては、まあ、男性より
そう、ね多分まあ、平均的に考えると
そう弱いかもしれないのでそこを考えないといけないのは、まあ、その男性の本当に、うん、責任の一つなんだよね、
うんうん
あのまあ、そのコンセントのもう一つの種類を言うと例えば、
うん
まあ女性にとって断りにくい状態にわざわざ入れないように、
うん、
例えばたまに聞く話ではなんか
うん、
ドライブに連れて行って山道に行ってそこで手を出すとか、まあ、大丈夫な時だってあるはずじゃん、
うん、
あのいい感じだったら、
まあね、
でもそこで本当になんだろう、ね、それまでの関係なかった人に急に手を出して相手はそこでどう断ればいいのか
確かに山道やと他に人もいなかったりすると助けも求められないし
そう
かといってあんま遠くに来てたら自力じゃ戻れないし
そうもう怖いかもしれないもう現に、ねうん、山で降ろされてしまったら、
うん、
とか、まあ、そこも人がいないから断っても相手は、うんまあ、強引にする可能性もあるし、
うんうん、
いろんな意味でそういう状況がもうあってはならない、
うん、
あのそういう相手をそういうふうな羽目になんか、うん、あのなんだろう、まあ、させないという、
うん
あのことが大事なんだよね。
うんうんうんうん。うん、なるほどね。
そうまあさっきちょっとスウェーデンの性教育に関していろいろちょっと見てたんですけど、
うん、
コンセントの問題に関しては、お茶を作ることと同じという例えがあったんですね。
うん
うん、ちょっとまあちょっと訳していくんだけど、
うん、
コンセントはお茶を作ることほどシンプルなものです。相手はお茶を飲みたくなかったらお茶を作らなければいい相手は結構ですと言ったらお茶を作らなければいい相手が、気絶してたらお茶を作ってはいけない気絶してる人はお茶を飲みたくない信じてくださいそしてもうお茶だろうがセックスだろうが同意は全てです
コンセント is everything
そうこのお茶の
例えうまいですね
面白いわ
確かに。
だからお茶に関してはすごい当たり前な話やん。
うん、意識なかったらまず ね飲めないですよ。
なおこがなんか急にお茶飲むみたいな、はいはい、いや結構ですね、女子が無理やりわー飲めやみたいな、意味わかんないじゃない。
うん、それはね相手のあれに反すからやけど、これがそのセックスの問題になるとなかなかなんかかんなんていうか、こんな風にできる人がい、うん、いあのばっかりじゃないというか、
はいはいはい、
そのわざとお酒を飲ましてなだれ込もうという人もいますし、
なるほどね、
その、うん、まずちょっとお茶の例に戻って考え直す必要があるのかなっていう風に。
うん、いやそれこそ、まあ、お茶の文化のある日本は、まあ、ちょうどいいかもしれないだよね。
いやいやいや、確かにそうかもしれないですね。
いいと思うよ。もう、
うん、ね、お茶は大切に扱ってね。
だから先生がまずなんか生徒になんかお茶飲むかみたいな、で生徒がそこ断った時点で先生が無理やりお茶飲めよみたいな
ないですね。
で、はい、この状況はセックスと似てますみたいな
性教育始まるみたいな。
そうそうそう、超いいやん。
それも面白いですけど、新たな茶道みたいな。
ああ、いやいや、ちょっと
開いたらいいじゃないですか。
いや、反面教師ですよ。
反面教師、
いいと思うよ。こんなことしてはいけないよっていう。
確かにね。まあでも性教育の話にちょっと絡めて戻ると、
はい、
日本だと本当にコンドームの付け方とかもね、学校で一切習わなかったですよね。なんかこう学校でその例えば、まあ、同性間でそのなんていうか、まあ行為をするっていうことも学校やとなあの習わなかったんで、うん、同性間でする時もそのゴムが必要だみたいな知識も、
うん、
本当になんか大学生入るまで知らなかったんですよ。本当に
やべ
え、ちょっとこまあまあいいや、あの後悔があるんですけど、なんかそういう教育の低さっていうのもその HIV 感染者の中に男性同性愛者が多いっていうことにもつながってるのかなと思って、その赤ちゃんというかその妊娠を予防するためにコンドームをつけるだけじゃなくて、性感染症を予防するためにあるっていうこと、
そうだ、ね、
プラスそのまあ、あの妊娠のする可能性があのない同性間の、まあ、交渉であっても、
うんうんうん、
性感染症を防ぐためにあのちゃんとゴムを着用する必要があるっていうのは、
はいはいはい、
もっとちゃんと教えるべきなんじゃないかなと思って。
なるほどね、まあ、理由なんかただ妊娠の話だけじゃないよみたいな、
うん、そう、うん、なんか、まあ、不十分な教育というか、
はいはいはい、確かに
ね。あ、そうだな、まあ、いきなり実際のつけ方も本当はやった方がいいと思うんですけど、
うん、
まあ、
僕は、ね、うん、中学の時にあのやらされたよ、うん、
中学校、
そう、あの性教育 の、まあ、その体育の先生、女の人の生がまずあのコンドームとバナナを、うん、みんなの前にちょっと持ち出してきて、
バナナね、
で、あの、まあ、これからあのみんなにバナナを渡して、なんかそのバナナに、まあ、今度も
一人一個バナナ、
そうで後で食べる
、そのシュールやな食べるんだ、
いい感じや。いや、もちろん今度も外してからね。
ああ、そうそうそうや
で、まああのね、まあ、そのバナナと今度もが、あ、まああの、まあ、バナナは、まあ、そのチンチンだと、まあ、思ってください。ただあの実際のサイズだとあんまり期待しないでくださいね、なんかね、彼女が言ってがっかりするからってで男性のみんなが
みたいな、
もう暗い顔してなんか自分のちょっとなんかちょっと下半身のところちょっともじゃもじゃしたような、うん、みたいな、俺違うよ、
小さめのバナナを用意してくれたらよか
った。そう、もうほんまね、もうもっとそれだったらね、もうなんかね、あ、え、意外と大きいんだねみたいな言われるかもしれないんだよね、うん、そのミニバナナとか出されて、
ミニバナナ、
うん、そう出された、
確かに、ナスとかね
そう、いやー、まあまあまあ、とにかくね、その後にね、みんながちょっとつけて、あの、うん、つけ方を、まあ、覚えたんだけど、
すごいですよね、うん、でも中学校の時点でちゃんと実技で、
そうだね、なんか、まあ、その時は、まあ、みんなもちろ なんか恥ずかしがりながらとかへへへとかちょっとふざけながらやってたんだけど、
うん、
でもそれもなんかそのセックスとかそのゴムをつけることは別に 恥じゃないし、うん、みんなの前でちょっとふざけながら、うん、笑いながらなんか普通にできるっていうことが教育としてはすごい良かったかもしれないんだよね。
なるほど。
だから
そっか、それってちょっと一点質問があったんですけど、男女で教室分かれて、うん、あの学ぶとかいうことはなかった？
あったところもあった時もあったんだよね。あ、そのクラス、その時は、まあ、あのみんなが一緒だったんだよね。あの女性もあの付け方を知らないといけないし、
そう、ね、
あのでもあのなんか生理の現象のなんか詳細とかは多分女性が別の部屋に行かされて、うん、で男性は
何について話してる
の、
ね、
多分なんかオナニーの話かな、
あ
なんかされたかな。でももうその時点ではもうオナニーのプロだったから、別になんか先生に何言われたってもう
は
ぁみたいな、
あ
この髪の手なんかもうなんかお前が何が言
うの
か、
はいはい、ストップ、ストップ、
え、
もうプロにとってはそんなの聞くに足りない講義だったというわけですね。
本当に思いましたわ。
そうなんだ。やっぱ分かれて教育がされるっていうスタイルだったんですね。
は
い
はい、日本は
に、あ、うん、あの日本もだし、
はいはいはい、
カナダも男女分かれて、そこはね、うん、そっか、そういうとこもそうですね、分かれてあって、でも教科書を読むばっかりで、なんていうか、
なるほど、ね、
まあ、実際のゴムの付け方とかもやらなかったですし、
はいはいはい、
なんだろうな、あんま本当に印象に残ってないというか、
あ、なるほど、ね、
みんなでなんか教科書の一行ずつ輪読していくっていうんですか、なんかこう列の1番目の人、2番目、3番目、
なるほど、ね、
順番になぜか読んでいくみたいな。眠いわもう。そう、でも先生もなんか、まあ、体育の先生がそのまま保健体育を教えるっていう感じで、はいはいはい、多分そんなに専門じゃないっていう感じを印象受けましたね。
なるほどね。そこもね、体育、うん、どうだろうね、体育の先生の教育はどれほど性教育になんかを重視してるのかとかちょっとわからないんだけどね。
なんか体育の教職取ってた友達いたんですけど、保健体育のことについて熱心にそのことは議論したことはないですね。多分カリキュラムとかで、まあ、多分講義はあるだろうけど、まあ、そこまで熱心にやるのかっていうところはちょっと疑問ですし、それよりもやっぱり実技、
はいはいはい、
でなんかまあスキーをまあ学ぶっていうか研修するためにスキー合宿行ったりとか、そっちの方に重きが置かれてた気がしますね。
なるほどね。
保健体育っていうか、
じゃあ別に性教育に関してはそこまで熱心にやることもないんだよね。
そうそうそう、でも結構大事だと
間違いない。いやもう、うん、スポーツよりもずっと大事や、
うん、生涯ね、
もう全く、ね、
自分に関わること
を、うん、ちょっと上手にスキーができなくても、まあ、うん、そのね、
危害及ばないですよね、うん、
他の人に。そうそうそう、上手にセックスができなかったりとか、うん、セックスのマナーとかコンセントの問題が分からなかったりとか、 それはもう自分にとっても、まあ、相手にとっても、まあ、大きな害をね与えうるじゃない。
うん、しかも周りに相談しにくいことというか、あんまりなんかこう聞き合わないことだったりするから、
うん、
なんかその分余計にやっぱ教育の重要性っていうのが増すんじゃないかなと思って、うん、
なるほどね、まあ、
思います。
まあ、今は、まあ、うん、まあ、今まではまあコンセントとかゴムの話をしてたんだけど、そのジェンダーの性教育、まあ、ジェンダーに関する性教育に関しては、まあ、日本はまあほぼ皆無という状態ですね。で正直カナダはもう多分なかったと思うんだよね、うん、僕は中学校の時にな
かった、
なかった、うーん、
ジェンダー論を学ぶ教育ってこと
なかったと思うんだよね。なんか
意外
多分あったら結構印象に残ってたと思うんだよね。
あ、
まあ、
そ
うね、もうすでにその時点ではなんか、まあ、うん、まあお母さんが、まあ、そのまあ自分はもう女の人が好きっていうことも自分も聞いてて、うん、自分のおじさんも、まあ、ゲイだということも前から知ってたから、うん、多分あったら、あ、うん、ああまあこういうことだよねみたいな、
うんうんうん、
でも多分逆に なかったことをちょっと不思議に思ってたりとかしてたんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、
ジェンダー論っていうか、まあ、確かにジェンダーについてちゃんと学んだのって大学入ってからですね、
はいはいはい、
一般教養の授業で初めてっていう。でもジェンダー論って言いつつも女性学でしたね。
お
いかに女性が抑圧されてきたかの歴史っていう話で、ちゃんと本当に男らしさ女らしさとはとか男女ってそもそもみたいな、
なるほどね、
については本当3回生に入って専門科目取ってからようやく知ったっていう感じ、
ね、あ
うーん
微妙なんだよね、ちょっとやっぱりそういうのも本当ちょっと早い段階で教えないと、もう、まあ、大学生になったらなんか何が変わるのかっていう自分の世界観、
うん、
なんかそこまでなんか根っから、うん、なんだろうね、考えが変わるのはもう本当に難しいから、やっぱりそういう教育を受けるのは、
確かにな、ね、非当事者だと確かに変わりづらいかもね、早いうちにっていう教育を受けるにはかもしれない、
そう、まあ、でもやっぱり、まあその具体的な話だとやっぱりそのジェンダーがどうのこうのというよりは、やっぱりその性にそのセックスに関してとかその思春期に関して、
うん、
異性になんか目覚めるとか、
うんうん、
女性男性は女性が好きになるとか、うん、そういうちょっとした表現を変えればいいやん、なんかもう本当に1行ぐらい、
うん、
なんか思春期になったら男性は、まあ、女性が好きになったり、あるいは男性が好きになったり、あるいは、まあ、もしかすると、まあ、性に、まあ、目覚めないかもしれない、
うんうんうん、
というちょっとした断りがあったら、
うん、
もうこの問題ほとんど、まあ、
な
んだろうね、まあ、もちろんそれで完全に十分ではないんだけど、
うん、
めちゃめちゃ変わるじゃない、
変わると思います、ね、
それを聞いた当事者は、あ、なるほどね、俺だけじゃないんだとか、そうそうそう、うん、私だけじゃないんだって、
うん、ちゃんとなんか、うん、認められてて特に病気とかじゃないんやみたいな風に思えるっていうのは技術を変えるとあれですよね、
絶対大きいと思う、
そっかそっか、
ね、
今なんかちょうど署名活動みたいにやってるみたいですけど、
ね、あ、そうなんだ、
保健体育の教科書の技術をまあ変えましょう、
はいはいはいはい、
署名活動、私もなんか署名したんですけど、多分目標人数達成して今文科省か何かに請願書を出したところなんかなっていうふうに、
なるほどね、
思いますね、
変わるといいけどね、
うん、国語の教科書とかもね、普通になんか同性カップル出てきたりとか、
は
ん
は
んはん、なんか お母さんがなんかゲイの、子供とか出てきたら、
うん、
もうちょっと普通になるんじゃないかなとか思いながらいるんですが、
はいはいはいはい、なるほどね、
うん、
まあね、まあ、ちょっとずつ変わっていくと、まあ本当に困る人は困る人はまずいない、
うん、
救われる人はたくさんいる、
そう
というところはやっぱりね、ちょっと頭になんか念頭に、ね、置いてほしいんだよね、その特にその教科書を作ってる人たちとか、
うん
ね、
うん、
その政府の人たちにね、
うん、
聞いてるかな、あ、聞いてないな
振り込まなあかんかなですね、
はい、
うん、
じゃあまあまあまあ性教育の話はそこまでにしようか、
はい、
でそこでちょっと最後にちょっと短く紹介したいのが、
お願いします、
最近ちょっと、まあ、大学の、研究室でちょっと、うん、まあ、友達になった、まあ、研究員の、まあ、一人、まあ、ジェンダー論の先生でもやってるんですけど、
うんうん、
彼女がなんか最近面白い漫画を僕に紹介してくれて、
うん、
でその弟の夫という漫画なんですね、
うん、
で、まあ、話は何かというと、サッカーは、タガメゲンゴロウという人なんだけど、
うんうんうん、昆虫っぽい
名前が、そうそうそう、なかなか、ね、うん、まあ、かっこいい名前なんだけど、
うん、
ある、日本人の双子がいるんですけど、
うん、
その片方が、まあ、日本でカミングアウトして、
うん、
であんまり家族にちょっといい受け方されなくてカナダに行っちゃって、うん、カナダ人と結婚するんですね、
うん、カナダ人の男性と
結婚して、カナダ人、あ、そう、うん、カナダ人の男性と結婚して、で残念ながらそのカナダに行った、双子の日本人が死んでしまったんだよね、車の事故で、
うんうん
うん、でその、結婚してた、カナダ人旦那が、
うん、
まあ、その彼の葬式に、まあ、多分葬式には出席できないんだけど、葬式の後に、うん、その旦那の、家族に会いに日本に出てきて、うん、そのもう一人の双子、兄の方、
主人公、
そう、主人公、領事っていう人だと思うんですけど、
うん、
領事と娘のかなちゃんの家に ある日現れて、まあ、うん、まあ、俺はね、まあ、弟の旦那ですっていうことをまあ言うんですけど、
うん、
まあ とにかく領事はもうどう対応すればいいのか、
うんうんうん、
どうこのそもそも外国人というまずの壁があって、
はい、
しかも第一の壁、まあ、あの、まあ同性愛者というのももう一つ、うん、で現に自分の弟の旦那という、
トリプルな、
そうもうトリプルパンチみたいな、
トリプルパンチ
というなんか最初は本当にその彼の扱いが、うん、まあ結構典型的な差別発言があったりとか、まあ、そういうちょっと軽率 なんか偏見をあの平気で口にしたりとか、
うんうんうんうん、
で言ってる割には娘のかなちゃんは、カナダ人のマイクが大好き、
うん、
そうそうそう、もう何の関係もないんだよね、なんか全然なんかもうすごいいい人だみたいな、
うん、
なんかそのまあ、彼女は、多分小学生やから、
うん、
まだまだそこまでその
偏見が強くない、
そう結婚に関してはそこまで執着心はないし、うん、なんか男性と女性がするものだとか思ってなくて、うん、結構平気で受け入れるんだよね、
うん、
で、まあ、まあその3人が、まあ、いろんなちょっとねあのマイクをあちこちになんか案内 しながら、まあ、自分領事は自分の今までのその偏見とか、
うん、
その弟になんかその、まあ、申し訳ないことをしたとか、うん、そのカミングアウトにあたって申し訳ないことをしたとか、うん、そういういろんな気づきがありながら話が進んでいくんだけど、うん、まあ本当に面白い漫画でよく書かれてると思うので、チャンスがあれば弟の夫
弟の夫を
チェックしてみてください。
うん、これって、普通に単行本とかでも売ってるんですかね。
売ってると思う。あのアクションコミックスっていうところが出してると思うんだよね。
うん、
まあ、僕は Kindle 版を買ったんだけど、
うん、
500円で、
うんうん、
だからまあ本当にあの、まあ、おすすめします。
うん、結構こういうなんだろう、なんか BL とかって、
うん、
なんだろうな、なんかこう女性が消費するものっていうか、なんだろう、描かれ方が多分だいぶ実情と違うと思うんですけど、
はいはいはい、
こっちは結構私なんかちょっと初めをさささっと読ませてもらっただけですけど、はいはいはい、なんか これも新たな偏見かもしれないですけど、ゲイの作者さん が書かれたゲイの漫画って、
うん、
なんか自分もあゲイってこういう経験をするのかなってこう追体感できる感じがして、割と読むのが面白いというか好きですね。
そうだね、やっぱり描写もね、なんかその体の描写とかも、うん、多分作家本人が、うん、あの男性の体を見て魅力を感じてる部分を、うん、あらわにしてると思うんだよね。
あ、体の描き方も、
そうそうそうそう、こういう
今ページ見せてもらってるんですが、
まあ、お風呂上がりのシーンとか、まあ、うん、すごいなんか多分普通になんか多分ストレートの漫画家が描くような男性の体ではない、
うーん
のはまあすごい筋肉ムキムキで、でもちょっとポイントポイントがやっぱりちょっと、
うん、
まあエロくて、なんかまあ多分この作家はそういうあの目線で男性の体を見てると思うので、
結構
またちょっとタッチが違うんだよね。
ああ、タッチの違いか、胸筋とかものすごいですね。
そうそうそうそう、まあ、ね、うん、どれほど現実的なのかはちょっとまあ少なくても僕にはちょっと残念ながらそこまで胸筋がない。
胸筋は
残念残念、
体質とかもありそうですよね。
そうそうそう、で、まあ、うん、ちょっとさらになんか言うと、なんかこの作家の、まあ、この漫画をちょっと初めて読んだんだけど、
うん、
他にどんなものを書いてるのかなとか、ちょっといろいろ調べてみたんだけど、
うん、
もうすぐに出てきたのが、まあ、彼のサイトをちょっとチェックして、うん、見たんですけど、うんうん、もうすごいハードコア、
今さっき見せていただいたんですけど、ハードコアですね。
そう、超ハードコアなゲイ の漫画
を、ちょっと午前中から直視できなかったんですけど、
なんでやねん、もう偏見に満ちたやつやな。本当に
違う、そういう意味じゃなくて、
もうひどいやつやな。
いやいやいやいや、
で結構意外と海外に人気がある作家なんだよね。
あ、そ
のちょっとゲイのハードコア漫画にの世界ではもう結構人気があるみたいで、まあ翻訳とかもされてるし、まあそれはまあ結婚のことだと思うんだけど、ただこの 弟の夫を呼んだ人が彼の他の漫画をチェックしてちょっと驚くかもしれないんだよね。
うーん、弟の漫画パッと見させていただいただけやけど、なんていうか、うん、そんなになんかそんなにっていうか、なんか卑猥なシーンがバーッと出てくるわけじゃない。
ファミリー系、まあ、誰もが読めるような、
うん、エッセイ的な。
そうそうそう、だから多分同性愛 のテーマ以外はもう全く家族なんかのドラマみたいな感じなんだよね、
う
ん、
ほうほうほう、
そうだから結構それとあの彼 の、まあ、あの他の作品とだいぶ違うので、うん、まああのまあ、それに興味があったらぜひチェックしてください。
そうですね、
はい、じゃあ、まあ、はい、今日はこの辺にしときましょうか。
はい、そうですね、
はい、
そんな感じで、
そうですね、はい、あの、まあ、コメントはね、あのぜひ Twitter でも、Facebook のページでも
受け付けております、
はい、ぜひ残して、まあ、次回のポッドキャストで、まあ答えることができるんだったらちゃんと答えしますのでよろしくお願いします。はい、はい、ジェンダリッシュでした。
ジェンダリッシュでした。